おはようございます。先週の主の日は聖霊降臨日でございましたね。神の霊が下って教会が誕生した、それを記念する日でございました。でしかしこの日は単に教会の誕生日であるのみならず、新しい世界の創造の日でございました。なぜなら創世記2章が記している最初の創造の日、主なる神様がお作りになった人間に命の息を吹き入れて人は生きたもの、すなわち命の息となった、これが第一の創造であったのに対して、聖霊を降臨させて私たちに神様新しい霊をお注ぎくだすって、これまでに勝る世界を、新しい世界を創造なさったからですね。聖霊降臨日はこの世界にとって神様による第二の世界の創造の日でありましたし、あるのです。創世記2章7節にこう書かれています。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた、そこで人は生きたものとなった。神様が自然の素材を用いて私たちを作りになり、そこに命の息を吹き込んで、それで人間は生きたものとなった、そういうことがここには書いてあります。それ以来人間は神の前にある限りにおいて死に向かって歩むものではなく、命の道を行くものとされたのです。しかし人間が自分本位に自分の命を用いることによって死に向かって歩んでしまうものとなっているときに、神様自らその人間の死にゆく命を自ら追って十字架にかかって滅ぼし、そして主の復活と聖霊の降臨によって全く新しい命を私たちに与えてくださったわけです。そしてそれを受け入れ世界に伝えるよう教会をお作りになったのでございます。前々回ここでお話しさせていただいたとき、主の復活の恵みをいただかないで生きる多くの人のありさまを歌った歌として、島田修司さんの短歌をご紹介いたしましたね。家という悲しみの船なししより、人は確かに死へと漕ぎゆくという詩です。自分の家を作るために一生懸命働き、そして労し自分の家を作り上げる、でそれが済んだ後人はどうなるか、どうするか、死に向かって自分という船を漕いでいく、そういうことを歌った詩ですね。まあある意味で非常に、ニヒルな、でしかし人間の現実というものを非常に巧みに捉えた歌であるというふうに言うことができると思います。で人生を神なしに定めるときに、私たち人間が自分の人生に見つめるのは島田さんが見ているのと同じようなものではないかっていうふうに思います。しかし主のご復活は人生を死に向かうものではなく永遠の命に向かうものとしてくださっているのだということを申し上げました。その復活説のメッセージに加えて、神様は先週聖霊を新しくくださって私たちを第二の創造に良くするものとしてくださったのです。第二の 創造の例とは何でしょうか。テモテへの手紙の第2番目の手紙、それの1章7節にはこういうふうに書いてあります。神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく力と愛と慎みとの霊なのである。こういうふうに書いてあります。神様が私たちにくださるのは臆する霊ではないというふうに言います。私たちはこれからの生活がどうなるかと心配します。アメリカと中国が制裁をし合う時代になって、この日本の経済がどうなっていくかっていうようなこと、これが今深刻な問題となっていますね。安倍総理大臣はアメリカと仲良くやろうという路線を取っているのですが、そのアメリカの大統領がトランプさんと来ておりまして、どういう手を打つかわからない、そういうこう不安定な感じが私たちにはしてならないわけですね。トランプのゲームよろしく、ステンテンになるんじゃないか、そういうことを心配する人もかなりいらっしゃいます。年をとって体がなかなか若いようなようには若い時のようにはいかない、病気が気になる、それらをくるめて一番怖いのは臆病という病気です。病気は気からっていうふうに言いますもんね。聖書は力強く、神がくださるのはそういう臆病の霊ではないというふうに言います。今私たちの国の国会でこの間発表されたこのある一つの報告書が非常に問題になっていますね。あれを見て自分のこれからどうなるのかっていうことを改めて心配する人っていうのはとっても多いんじゃないかっていうふうに思うんですね。で、人生は先がわからないものです。ですから仮にあそこでこれから30年30年生きるとして2000万円が必要だというようなことが出ているわけですけども、果たして30年で人生終わるのか、もっと長生きするかもしれないし、もっと若くして死ぬかもしれない、先の見通しっていうのはなかなかわからないですね。それだけにやっぱりこう不安になるっていうようなことが起こるわけです。人生は誰でも臆病です。人間は誰でも心配性です。しかし私たちに望んでくださる聖霊は臆病の霊ではない、そうではなくて力と愛と慎みの霊であって、それを神様は私たちに霊の降臨によって、聖霊降臨によってくださったしくださるというふうに言うんですね。力とあります。これは自分の中の体力ではありません。デュナイメオースという言葉がここで使ってあるんですけどね、これは意図高き方の力、神の力、それを指すんですね。意図高き神の力、それが私たちに注がれている。私たちの身に意図高き方の力が注がれている。それをこの手元第二の手紙の著者は言うんですね。私たちに語りかけるんです。神の力が私たちに注がれている、それをいただこうじゃないか、こういうふうに言うんですね。第二に私たちに注がれているのは愛だと というふうに言います。アガペーというふうに言われている言葉です。これは私たち人間のしばしば壊れるような愛ではなくて、神の愛です。私たちを徹底して愛し抜く、そういう神の愛、その愛を神様は私たちにくださる。この世に生きて人から粗末な扱いを受けることがあるでしょう。人はそのような限界を抱えています。しかし私たちをお作りになった霊を注いでくださる方は、決して壊れることない永遠の愛を注いでくださる。そう今日の聖書は語っているんです。私たちはその愛に包まれていることを朝ごとに夕ごとに覚えて、自らを愛の対象とされていることに感謝をし、そして神を賛美したいと思うんです。第三に注がれているもの、それは慎みだというふうに書いてあります。これは他の聖書ではですね、例えば新改訳とか、あるいは新共同訳ではですね、思慮深い、そういう言葉に訳されております。傲慢になるのでなく、浅はかに振る舞うのでもなく、思慮深く慎みを持って日常生活を送る。慎み、いい言葉ですね。この頃どうも世の中から慎みっていうものがこう消えちゃったんじゃないかっていうような気がしないではありません。でもその慎みの霊を神様くださる。思慮深く生きること、そうあることを私たちに与えてくださる、こういうふうに言うんですね。国会議員が北方領土でお先に任せて言いたい放題の集体を見せたり、包丁で子どもたちを殺してしまったりして、あまりにも自分本位の行動が目立っている昨今ですね。思慮深さとか慎みの深さというものが消えかかっている証拠ではないでしょうか。そんな中で私たちは小さい群れながら慎み深く神の愛を全身に受けて、しかも神の全力の力、全能の力が与えられていることをいつも感謝して、この週も新しい霊の息吹を受けて歩ませていただきましょう。この社会の変革は神は聖霊を注いでくださるこの教会から始まるのです。歴史的にいつでもそうでしたし、これからもそうだと思います。私たちの教会もそうでありたいものです。祈りを捧げます。父なる神様、皆を賛美します。あなたが私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊をくださることを心から感謝します。どうぞ私たち一人一人それを身に受けて、この週も豊かに歩み行くものとさせてください。愛する筑紫の南教会の上に天来の祝福と導きを賜りまして、どうか教会に抱いた一人一人の上に天来のこの恵みが豊かに自らものとされますように祈ります。この祈りを私どもの主イエス・キリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。